Well, welcome to the seminar.
どうも皆さん、水亀セミナーにようこそおいでくださいました。
And I hope that we will learn a lot on our journey together this year.
今年皆さんと一緒に学びという旅に出発したいと思います。
As we begin, let's have another word of prayer.
では始めます前にお祈りいたします。
Lord, we thank you for the privilege of studying your word.
あなたの御言葉を学べます。その特権を感謝いたします。
We ask, Lord, that your spirit would be present here today to give us understanding.
どうぞ私たちが十分に理解できるように、あなたの聖霊を送ってください。
And not just to understand, but that what we study can truly become a part of who we are.
理解するだけでなく、この学びが私たちがいかなるものかということを十分に理解することができますように。
Because if we only take what we learned with us at home and leave it on the shelf, it's just baggage. It does nothing.
学んだことをそのまま持ち帰り、棚の中にしまっておくようでは何の価値もありません。
Thank you for sending your spirit.
どうぞ聖霊を送ってください。その聖霊を感謝いたします。
Jesus name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen. We'll be studying three things this year.
今年3つのことを学ぶ予定にしています。
Three books.
3つの書です。
And one year is not enough time to do everything.
で10回シリーズで、全てを学ぶというのはちょっと無理なんですが、
during our 10-part series, it'll be Ezra and Nehemiah.
エズラとネヘミヤを学びます。
And then the main book for the women's retreat will be Esther.
そして、女性部の修養会でエステル記を学ぶことになっています。
I need to say that I'm not an Old Testament scholar.
実は私は、旧約聖書の学者ではありません。
I'm a Bible student.
聖書を学ぶ生徒です。
And I'm a pastor.
そして牧師です。
And I'm learning all the time.
で、未だに学ぶことがたくさんあります。
And so, you may hear some new things, you may hear some old things.
ですのでこのセミナーを通して皆さんはすでに聞いたことのあること、また聞いたことのないこと、新しいことを聞かれると思います。
But I'm excited about the journey we are starting today.
でも本当に、今日皆さんと共にこの旅に共に出ることができますことを本当に嬉しく思っています。
The theme for this series、
今年のテーマはですね
is right here
ここにありますように、起きよ、光を放て、主は来たりたも。
Rise, shine, Jesus is coming.
ですね。
This is taken from Isaiah chapter 60.
これは、イザヤ書の60章から、取られています。
Verse 1.
60章の一節です。
Actually, Isaiah 60 verse 1 is only up to here, and the rest was added by the General Conference as a theme.
でそれを日本語で見ましたら、最初の起きよう、光を放てっていうのは、まあそんな感じで書いてあるんですが、三つ目の主は来たりたもというのは、世界総会の方々がこれを付け加えられたということです。
And this is also the theme for Japan Union.
そしてこの同じテーマが、日本の教団も同じテーマで出発しております。
Because now is the time when we need to have that experience.
なぜなら今こそがこのテーマを必要としている時だからです。
To arise.
起きる。
And to shine.
そして光を放つ。
Why?
どうしてでしょう。
Because we're living at the close of time and Jesus is coming soon.
なぜならもう私たちが今生きている時代はイエス様が今にももう来られて世が終わろうとしている時代だからです。
It's a nice theme.
いいテーマですよね。
But what does it mean?
でもこれって一体どういう意味でしょう。
What resources do we have to do this?
さあこれをするために私たちはどんな道具を持っているんでしょうか。
Well, there's an answer for that in 2 Peter chapter 1
その答えが第二ペテロに載っています。第二ペテロ一章の19節。
2 Peter 1:19.
第二ペテロ一の19。
And let's look at what that says. How do we arise? How do we shine? How do we prepare for Christ's coming?
私たちはどのように起きて、どのように光を放ったらいいのか。イエス様が来られる前にどのような準備をしたらいいのか、それを見てみます。
It says, we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.
このように書かれています。こうして預言の言葉は、私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。
So, how do we shine for God?
さあ、神様のためにどのように私たちは光ればいいんでしょう。
How can we shine in the darkness of these last days?
この終わりの時の真っ暗闇なこの時にどのように光を放てばいいんでしょうか。
I woke up this morning and an old hymn came to my mind.
今朝起きた時に古い賛美歌がこう頭の中に流れてきました。
I said, "Ooh, I have to find which number that is in the Japanese hymnal."
で、あ、これって日本語の賛美歌の何番だろう、調べなくっちゃと思ったんです。
So I lookedAnd I couldn't find it.
で、調べたんですが入っていませんでした。
It's in the English hymnal.
英語の、賛美歌集には載っていますが。
So I said, okay, when I go to the church, I'll check the old hymnal.
で、じゃあ教会に行ったら日本語の古い、賛美歌集を調べてみようと思いました。
So I checked. I couldn't find it.
でもやっぱり載っていなかったんです。
So I looked on the shelf and I found this seika.
で、棚に聖歌がありましたので、それを見てみたら、
And I looked, and there it is.
ありました。
はい。In English it says, When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still and with all who will trust and obey.
聖歌の500番。御言葉なるというタイトルで出ています。これの1番が英語の訳に近いのでちょっとお読みしますね。500番です。御言葉なる光のうちに主と共に歩まば、行く道筋照らしたまわん、より頼む我らに、とこういうふうに書いてあります。
So it says very clearly there how we shine
どういうことかというと、主と共に歩まば光が照らされるとこう書いてあるんですね。
If I can say, I like that theme. From today, I'm going to shine. How are you going to do that?
さあ、誰かがですね、いやー、このテーマいいな、今日から光るぞってこう思っても、どうやって光ったらいいんでしょう。
You're going to walk around with a flashlight on your face and shining, and that's not how you do it.
懐中電灯を顔に当ててですね、歩けばいいんでしょうか。違いますね。
By the light of His word.
聖句にもありました。神様の御言葉によって光り輝く。とこういうふうに書いてあったんです。
Because His word is light.
なぜなら神様の御言葉は光だからです。
And when we take that word from the pages of the Bible and it comes into our life, we start to shine.
その光であるこの御言葉を私たちの心の中に入れるのならば、そうすると私たちは光り輝くことができるんです。
If we leave it in the Bible, it's baggage.
でもそうではなく、その聖書にあるその御言葉をそのまま聖書の中に置いておくのであれば、光ることはできません。
荷物だけ。
荷物になるだけだそうです。
はい。And it can be, yeah, people go to church, they carry their Bible. They go home, they carry their Bible. It's got to go here.
そうですね。皆さん教会に行くとき聖書を持って出かけます。教会が終わったらまた持って帰るんですが、その聖書の中にある御言葉を心の中にきちんと入れておかなければ、それは単なる荷物だけなんですね。
And so that is the purpose of our studies this year. to help us to shine for Jesus.
ですので、今年の学びの目的は私たちが十分に光り輝く、光を放つことです。
How many of you were able to attend the,総会? Anybody here?
この中に総会に出席することができた方いらっしゃいますか?
Okay.
いらっしゃいますね。
I forget which meeting. We had six days of meetings, so I don't remember which one.
私自身は6日間の、ミーティングに出席 しましたので、そのうちのどの集会だったかちょっと覚えていないんですが。
And someone spoke about the importance of church members shining, smiling for Jesus and welcoming people at the church doors.
どなたかがこのようなことをおっしゃっていました。私たちは光り輝く必要があります。でもそれは教会の入り口で、ニコッとこう微笑んできた人々をお迎えする。これも輝くということなんです。ということをおっしゃっていました。
It's a good thought. It's important.
とても大切なことですね。
But do we need a seminar on how to smile?
じゃあこのじゃあどうやってニコッと笑ったらいいかというセミナー私たち必要でしょうか?
When God's light is shining out, we don't have to force or pretend. It's natural.
神様の御言葉が私たちの心の中にあるとき、神様の光が私たちの心の中にあるとき、私たちは強制される必要は全然ないんですね。笑顔とかいい対応の仕方というのは自然と出てきます。
Well, we're going to be starting with the book of Ezra.
さあ、それではいよいよエズラ記の勉強を始めます。
And, we have to divide up by chapters.What's happening in that story?
おそらくその章ごとに行くと思います。その章では何が起こっているかという説明をいたします。
It's very interesting that the first six chapters of Ezra has nothing to do with Ezra.
面白いことに、エズラ記の初めの六章は、エズラと全く関係がありません。
He comes out later in the story.
エズラが出てくるのはもう後半の部分なんですね。
But the book of Ezra begins with a message of hope.
ところがこのエズラ記というのは希望のメッセージで始まっています。
What kind of hope?
どんな希望なんでしょう?
A hope of salvation, a hope of return.
救いという希望、故郷に戻れるという希望。
A hope of Homecoming, going home.
故郷へという希望なんです。
Isn't that a message we have as Adventists? We're going home. Christ is coming.
これは SDA が持っている同じ希望ですね。イエス様が来られて私たちはイエス様と共に故郷に帰ることができるという希望を持っています。
If I'm a Seventh-day Adventist and I say I don't want to go home, I like it here. I have a problem.
もし私が SDA でありながら、天国なんか行きたくない。この地球がいいもんって言ったら、私はかなり問題を持ってますね。
Oh, I don't want to go until the next model of the iPad comes out. After that, it's okay.
いやまあ、天国いいんですけどね。次の新しいiPad が出るまで、この地球上にいたいなって言ったら問題ですね。
Lord, please don't come until I get married.
あるいは神様結婚するまで再臨しないでくださいって言ったらどうでしょう。
Lord, please don't come until my children are all graduated from college.
あるいは神様もう自分の子供が大学卒業するまで来ないでください。
Yeah. Then as soon as they graduate, you can come because I don't want to pay the bills.
卒業したら神様来ていいですよ。まあ、日本では先払いですけどね、アメリカはローンで学校に行きますので、支払いしなくていいように、卒業した途端にどうぞいらしてください。
I'm paying the loan on my house. Please come.
あるいは、家のローンが残っているので、早く、イエス様お越しください。
You know, it's humorous, but that's human nature.
ちょっと滑稽ですけども、これが人間のこの元々の、なんて言うんですか、品性ですね。
And in the time of the book of Ezra, people had the same kind of things in their mind.
で、このエズラ記の時代も人々は同じような考えを持っていたんです。
But the book of Ezra begins with the end of the Babylonian captivity.
エズラ記が始まるのはこのイスラエルの人たちのバビロン捕囚の終わりから始まります。
If you read the book of Chronicles, they're going into, or Kings, they're going into captivity.
歴代史を読みますと、イスラエルの人々がバビロンに捕囚として連れて行かれるところから始まりますね。
But then the message came, time to arise, shine, and go home.
で、その後にメッセージが来るんです。それがこのメッセージなんですね。
Arise, shine, go home.
起きよう。光を放て、主はもう来られるというこのメッセージが来るんです。
Time to go home.
はい、故郷に帰る時が来た。
And likewise, we are living in Earth's last days, right?
で、実は私たちも同じなんですね。私たちももう故郷に帰る時が来ています。
In a way, we have been in a Babylonian captivity here in this world.
ある意味では言い換えますと、私たちもバビロンの捕囚としてこの地球上にこのつながれているわけです。
And the Bible is telling us, arise, shine, so you can go home.
でも今聖書が語るんです。起きよ、光を放て、もう主が来られる、故郷に帰る時が来たというメッセージです。
What is our message of Seventh-day Adventists?
セブンスデイアドベンチストのメッセージって何でしょう？
So, three angels messages.
これはまとめて言うと三天使の使命ですね。
As you study those messages, you realize God is saying, "Arise, shine, Jesus is coming."
三天使のメッセージを勉強しますと同じテーマが出てきます。起きよ、光を放て、故郷に帰る時が来た。
It's time to stop being enthralled and confused with the things of the world.
この世のいろんなものに惑わされていることをもうやめる時が来たということです。
Because Jesus is coming.
なぜならイエス様はもう来られるからです。
If we don't believe Jesus is coming, then we need to remove the word Adventist from our church.
もし私たちがイエス様がもう来られるということを信じないのであれば、私たちはセブンスデイアドベンチストの名前の一部を落とさなくてはいけません。
The Bible ends with a message. Amen. Come, Lord Jesus.
聖書の一番最後はですね、これで終わっていますね。主は来たりたもう。アーメン。これで終わっていますよね。
You know, when John wrote that prophecy and put the final mark on there, that's it. The message is, now we wait for Jesus to come.
ヨハネがこの黙示録を霊感によって書いたときに、さあこれは最後のメッセージだと言って、その最後の言葉で終わっているんですよね。
For many years, God's people Israel waited in Babylon for the time to go home.
何年もの間、イスラエルの民はバビロンで、この時が来るのを長年待っていました。
Now, I hope you agree. I took the liberty of thinking, you know, we shouldn't have too many dates and numbers and all that stuff because we don't remember it anyway.
で、まあ、予言を勉強しますときにいろんな年代が出てきます。年数が出てきますけども、もうこれは、今回お話はしないでおこうと思っています。学んでもやっぱりすぐ忘れてしまいますね。
As a young man in high school, I hated history classes.
私は高校のときにですね、もう歴史が大嫌いだったんです。
I had the world's most boring teachers.
で、それはですね、もう本当に世界一つまんない先生に当たったんですね。
The board, all these numbers and names. 知るか? You know, who are those people?
もう先生が黒板にいっぱいもういろんな知らない人の年代を書いたりして、もう自分とは全く関係ないと思ったんです。
And then they would give a lecture. That's what it sounded like to me.
で、その後にですね、今みたいなですね、このように聞こえる本当につまんない授業が、講義が始まったんです。
And the only thing I understood.
で、一つだけ理解できたことは
There's a test next week.
わけわかんない講義を聞いた後に、はい、来週テストです。最後の部分だけわかります。
So you had to take the book out and study the book.
で、慌ててですね、もう教科書を取って、こう、勉強しなくてはならない。
And while reading the book,
で、それを読んでるときに、
It's the same thing.
読んでても同じように聞こえるんですね。
So somehow I passed because I graduated, so.
でもまあその歴史の授業はなんとか合格してですね、無事卒業することができました。
But then I had a history teacher in university.
ところがその後ですね、大学でとっても興味深い歴史の先生に巡り合いました。
He told the class, "You start reading the textbook. You go ahead. I'll catch up with you in my lectures later."
この先生はこのようにおっしゃったんです。さあ皆さん、家で教科書をどんどん読み進めておいてください。授業ではあなたの読んだことに追いついていきますから。
And then he began the lecture maybe 1,000 years before the book started. What about all that time?
で、先生の第1回目の授業はですね、おそらくその教科書に書かれている何千年も前からスタートなさるんです。
But all the students would sit on the edge of their chair every day, listening.
ところがこの先生の講義といったら、もう生徒みんなもう前かがみになってですね、熱心に耳を傾けました。
His lecture had a meaning.
それはなぜかというと、この先生の歴史の授業の中には意味がいっぱい含まれていたんです。
It was not just numbers and names and numbers and names. There's a meaning, a purpose.
名前と年数だけの授業ではなく、その出来事の中に意義を見出してくださったんです。
And that's one of the classes where I still remember quite a bit.
で、大学で受けた授業の中でですね、未だに覚えている授業のうちの一つが、この歴史の先生の講義でした。
I'm not good with names and dates.
正直言いますと、私はですね、名前と年数が苦手です。
You know, and recently it's even worse. You know, sometimes, 誰だったっけ? What was that guy's name?
もう最近はそれがまた進みまして、人名前なんだっけ?ってこんな感じです。
If I wake up in the morning and tell my wife, who are you? Then it's time to retire.
朝突然起きてですね、家内に向かって、あなた誰?って言ったらもう引退する時期ですね。
はい。We hope not. So,
もうそんな時が来ないことを願ってますが。
By the way, studying the Bible is a very, very good prevention for ボケ。
ところで、聖書を学ぶっていうのはボケ防止に役立つんですね。
Senility.
はい。
Okay, so, God's Old Testament people Israel had spent hundreds of years living in apostasy.
旧約時代に住んだ人たちは、もう何百年もの間、神様に反抗する、反逆する民として、年を過ごしました。
You read the book of Kings and it says, this guy became king and he was evil. Oh no, another one.
もう列王記を見たらそうですよね。さあこの年にこの人が王となりました。この王は主の前に悪を行いました。たくさんありますね。で読み進めてみると、もうどんどんどんどん民が悪くなっていくのが読み取れます。
This king came and he did good in the sight of the Lord, so it stopped for a while.
でたまに良い王様が出てきてですね、その堕落の道が少しこう横ばいになるんですが。
Then his son did evil.
ところがその王様の息子は主の前に悪を行ったとなって、また下降線をたどってしまうんです。God's mercy and God's prophets warning
the people, stop, turn around.
で神様はそれに対して恵みを持って、これでは良くない、悔い改めようというメッセージを預言者を通して語るんですが、
We just finished studying Jeremiah, right?
先期エレミア書を学びましたね。
Mm-hmm. And what did God's people do to him?
でもエレミアに対して民は何をしたでしょう。
Basically, they told him, "Shut up! We don't want to hear it."
簡単に言うと、エレミア、黙れ。そんなこと聞きたくないっていう、こんな扱いでしたよね。
They threw him in jail. They threw him in a hole in the ground. That's how they treated God's messenger.
そして刑務所に入れたり、また穴に落とし入れたり、そんな扱いでした。
And so it ended in captivity.
で、その結果として神の民は捕囚というこの運命がやってきたわけです。
Kind of interesting point.
でこれにも興味深いポイントがあるんですが、
God's people did not all go into Babylon at the same time.
神の民はそのバビロンに捕囚として捕虜として、一時期に全員が行ったわけではないんですね。
There were three waves of people going into captivity. Three times.
バビロンに連れて行かれたのは3つの時期に分かれて行ったんですね。
And the last one was 586 BC.
で、最後のグループが連れて行かれたのは、紀元前586年です。
586 BC. Does that mean anything to any of you?
さあ、この紀元前586年と言いますと何かピンときますか？
でしょ？ So that's why I'm not going to mention dates too much.
来ないですね。Okay. ですからあんまりこういう細かい年数は私は言わないようにしているんです。
But in 539 BC, you should remember that one.
ところが紀元前537年。
In October.
の10月と言いますと何かピンとくるでしょうか。
October is an important date for Adventists.
10月というとアドベンチストにとってとても大切な意味深い月ですね。
Prophetic date.
予言されている月です。
In that year, the Persian King Cyrus basically marched into Babylon and the Babylonian Empire ended.
ペルシャ王のクロスがバビロンに行進して、そしてバビロンを滅ぼしました。
まあ帝国が終わった。はい、He didn't destroy the city. There was no fight.
実はこれは戦いなしに国を乗っ取ったんですが。
Oh, they couldn't fight. The king and everybody else, they were drunk having a big party.
なぜなら、王様も、バビロンの民もですね、酒宴が設けられていてみんな酔っ払っていたんですね。Mm.
And then, 70 years later, there were three waves of return to Jerusalem.
で、それから70年先に行きます。そうしたところが、ユダの人々がエルサレムに戻る時が来ます。で、それも3つのグループに分かれて3つの違った期間に戻っていきました。
So three groups in and then three groups back.
面白いと思いませんか ?3 つのグループが違った3つの時期に連れて行かれました。
You know,
で、また帰る時も3つのグループが違った3つの時期に戻りました。
The numbers in the Bible often have symbolic meanings.
聖書の中の数字はよく予言的象徴があります。
Mm. Does anybody know what the number three symbolizes?
三の象徴の意味ってご存知でしょうか？
Jesus, three
and a half years, huh?
天に関すること
good answers. The most obvious meaning is the Trinity.
三位一体の三っていうのもありますね。
はい。Which means everything happening to God's people was according to God's will. He was involved. He was in control.
さあ、これどういう意味かと言いますと、このすべて起こることは神様がコントロールなさっている、支配なさっているということなんですね。
So the first group that went from Babylon back to Jerusalem was in 537 BC.
さあ、第一陣が、行きました。これは、537年、紀元前537年です。
Mm. By the way, this has nothing to do with our study.
で、ところですね、今の勉強と全然関係ないことを今言いますけども。
Don't you find it interesting that all over the world, time is measured according to before Christ and then after he came? Very interesting.
この世の中のこの年代を数えるその基準になっているのは、紀元前とか紀元後とか、イエス様の誕生を中心に、換算していますね。
Very interesting. Now in Japan, you have all of these Heisei, Showa, all that other stuff. When people look at you, they say 2016. Oh, okay, I know.
で、日本には特別な平成とか昭和とか呼び方ありますが、西暦で言うとみんながわかりますよね。
はい。Of course, some people who don't like God, they call it BCE.
で、神様のことが大嫌いな人は。紀元前になんか最後に E っていうのをつけて呼ぶらしいんですが、はい、BCE と呼ぶらしいんですが、
はい、Because they don't want to use the name of Christ. I don't believe in God. I'm not a Christian.
BC というのは皆さんご存知と思うんですが、before Christ ですね。BC。で、そこになんか E をつけて、イエス様とは関係ないということをこう表現したかったようです。
That's very interesting. You can put an E, you can put an F, you can put a G. Put whatever you want. It still measures by the central message of the coming of Christ.
で、人が最後に E であっても F であっても何をつけようとも、この、世界の年代がイエス様の誕生を基準に数えられているというその、事実は変えることはできません。
So in Ezra chapter 1 and 2 we find the name of a man, Sheshbazzar, or also Zerubbabel, the same guy.
で、エズラ記の1章、2章を見ますと、2つの名前が出てきます。それは、セシバザル。2章にを見ますと、ゼルバベル。こういう名前が出てくるんですが、この2人は実は同じ人物です。
Yeah, Sheshbazzar was his Jewish name and his Babylonian name was Zerubbabel.
これはですね、最初のセシバザルというのは、ユダヤの呼び方ですね。それからゼルバベルというのはバビロン名ですね。
その反対ね。はい。シェスバザーはバビロン名、His name was Zerubbabel. まあいいや。He was the grandson.
反対でした。すみません。
He was the grandson of King Jehoiachin. Remember his name?
はい。それからですね、この、とにかくこのセシバザルという人はエホヤキンの孫なんですね。エホヤキン、この王様覚えてますでしょうか、
はい、覚えてる人
よく聞きますね、はい、エホヤキンってよく出てきますね、
はい、まあテストに出ないからね、To make it more easy, he was also a descendant of King David.
じゃあ、こういうふうに覚えておきましょう。セシバザルはダビデ王の子孫である、これだったら覚えやすいですね。
Very interesting
ね、とても興味深いと思います。
Now, the second group of Jews going back to Jerusalem, that group was led by Ezra.
さあ、バビロンからエルサレムに戻った第2軍ですね。第2陣。これはですね、エズラのこの指揮のもと、引率のもと戻りました。
That was in 457 BC.
これは、紀元前457年。
That's many years later.
何年も後のことですね。
And then the third group was led by Nehemiah.
そして第三陣はネヘミヤの指揮のもとバビロンからエルサレムに帰還しました。
That was 444 BC.
これは紀元前444年でした。
Now in Ezra chapter 7,
エズラ記の7章を見ますと、
this is just the background, okay?
今ちょっと背景を簡単に説明しているだけなんですけれども、
we find a decree by King Artaxerxes.
アルタシャスタ王の法令が出たと書いてあります。
And that decree is very important, especially for Seventh-day Adventists.
で、この王様の法令はとても重要なんですが、特に SDA にとって重要なんです。
That was the decree in 457, Ezra's return.
で、これがですね、紀元前457年に法令が出されたんですが、
Why is it important?
なぜこれが大切かと言いますと、
Because that decree was the starting pointof the 2300 year prophecy.
この年が2300年の予言の始まりなんですね。起算点なんですね。
Very important. That's the longest Bible time prophecy.
ですので大切なんですが、この2300年というのは一番長い、とても長い期間のこの予言です。
Yeah, in that prophecy, we find, I don't know if you can see it here,We find the 490 years that were involved directly the Jewish nation.
で、この長い期間にですね、いろんなことが起こるんですけども。
490 years directly with the Jews.
490年の間、ユダヤ人に関するこの予言が出てきます。
And during that time, Christ was born.
で、その期間にですね、イエス様が生まれたり。
During that time, he started his ministry.
イエス様が洗礼を受けて、公の生涯をスタートされたり。
During that time, he ministered for 3.5 years.
3年半の働きをなさいました。そして、
And then he was crucified.
この期間中にイエス様が十字架にかかられ。
Our salvation happened during that time.
なんですけども、この期間中にですね、私たちの救いが確証されたんです。
And then, after Christ's crucifixion, 3.5 years later in AD 34, Stephen was stoned.
そしてイエス様の十字架の3年半後にはステパノの殉教が起こります。
And the gospel went from the Jews, not the Jews only, it went to the whole world.
これが紀元34年なんですが、その時から、福音が異邦人へともたらされました。
And then in this period, that's a long period, there is most of Christian history.
で、その後、1844年までは、まあ、ほとんどのキリスト教会の歴史ですね。
During this time, the dark ages happened.
で、この後半の部分で暗黒時代が起こったり、
During that time, the Protestant Reformation, Martin Luther, happened.
マルチン・ルターのような宗教改革者が出てきたり、
And then, as it was already said, that ended in 1844.
するんですが、その予言の終わりが1844年とこうなっているんです。
What month?
さあ、1844年の何月でしょう
?October.
はい、そうですね。これも10月なんです。
You remember we mentioned October earlier? Makes me wonder, why October?
始まったのも10月でした。終わったのも10月でした。
Around that time is the Feast of Tabernacles, the Feast of Booths. We're not going to study that.
はい。まあ、この時にですね、この祝い、祭りが起こった時代なんですが、まあ、これに関するお勉強はまた違う時にいたします。
So the whole drama of the 2300 year prophecy began with the decree to rebuild the temple.
ですので、まとめて言いますと、この2300年のこの予言のドラマは、エルサレムを復興するということで始まり、
It was God's message telling his people, come out of Babylon.
そして神様のメッセージはバビロンから出てきなさいというこのメッセージなんです。
And part of our message to the world and to other Christians is come out of Babylon.
で、今の私たちが持っているメッセージも同じですね。人々にバビロンから出てきて神様の側につきましょうというメッセージですね。
The first Babylon was a literal place.
初めのこのバビロンは文字通りの本当にあったバビロンという場所の名前ですが、
The second Babylon is a spiritual condition.
私たちが今言っているそのバビロンから出てきなさいというのは霊的状態のことを言っています。象徴的に。
And of course, what does the spiritual Babylon represent? Why named Babylon?
で、この、どうしてそれをバビロンって呼んだんでしょう。霊的状態のことをどうしてバビロンと象徴して言ったんでしょう。
Who remembers? What does Babylon symbolize?
さあ、バビロンの象徴って何か覚えてらっしゃる方いらっしゃいますか?
Spiritual confusion.
霊的混乱。これが象徴なんですね。
And, later this morning, or this afternoon, we're going to think about that. How do we see that today?
さあ、後ほどまたこの霊的バビロンを今この世の中でどういう形で見れるかというのを学びますけども。
What important thing happened in 1844 to mark the end of that prophecy?
1804年でこう区切るんですが、さあこの1844年にどんな重要なことが起こったんでしょうか。
Anybody remember?
覚えていますか。そうですね。
ですよね。
はい。
Another way of putting it is like this. It was the cleansing of the sanctuary would begin. The judgment.
そうなんです。調査審判が始まった年です。で、言い換えると聖書にはこう書いてあります。聖女が清められて正しい状態に服する時期なんですね。
He said unto me, unto 2300 days, means years, then shall the sanctuary be cleansed. That's another message for another time.
で、これに関する詳しいことはまた別の機会にいたします。
はい。But what is very interesting is in the 1980s.
で、興味深いことに1980年代に
The Seventh-day Adventist Church was attacked in three directions theologically.
Seventh-day Adventist は神学的に3つの方向から攻撃を受けました。
Right. And each one of those attacks came from people within the church.
で、誰が攻撃したかというと、実は SDA の教会内にいる方々からでした。
The first attack was an attack against this teaching.
で、一つ目の攻撃は何かというと、この2300年の預言に対、関する攻撃でした。
There's no cleansing of the sanctuary. There's no investigative judgment. That's just the creation of the pioneers.
もう聖女なんかない、聖女の清めなんかない。まあ、これは、SDA を始めた、このパイオニアの人たちが言ってたことだけ、というふうなことが言われたんです。
When I hear that, I'm thinking,So you're saying none of this happened?
それを聞いたときに私はですね、それだったら、紀元前457年から1840年、44年までに起こったすべてのことは起こらなかったということなの？って思ったんですね。
Or the most important Bible prophecy just ended silently?Meaninglessly?
もうたくさんのすごいことが起こってですね、1844年の大変なこの出来事があったのに、それって何にもなかったんでしょうか、沈黙だったんでしょうか。
Who was the center of that attack? Who was the boss?
さあ、この聖女の清めなんかはないと言ったこの攻撃、誰が中心になってこの攻撃をしたんでしょう。
Now, what I say next is not an attack on his person. It's in the history, Adventist history.
で、今から言いますことはですね、個人的な攻撃のために言っているわけではなく、歴史上の事実として、語ります。
Anybody remember his name?
さあ、この方の名前覚えてらっしゃる方いらっしゃいますか?
It shook the church. They had to have special meetings of the General Conference in Colorado to deal with this problem.
これが起こった時に、この問題に対応するために、コロラド州で特別なこのミーティングが持たれました。
デズモンド・フォード。
デズモンド・フォードという方でした。
あんまり聞いたことない。聞かない方がいい。Okay. The next guy was a pastor who attacked the spirit of prophecy.
さあ、次の攻撃ですが、二つ目の攻撃。これはですね、ホワイト夫人を攻撃しました。
And the third attack was a financial attack. Misuse of tithe through a money scandal. There's three ways. They all happened at the same time.
三つ目の攻撃は経済的な攻撃でした。大切な
investment scandal.
大切な献金を何かに投資をして、そして多額のお金を失いました。
And、
ですので、三つの重要なポイントで攻撃されたんですね。
Under that three-way attack, it was a shaking time in the Adventist Church, and there were a lot of people who left the church, including pastors.
で、この3つの大きな攻撃がゆえに、多くの教会が揺さぶられて、そして、牧師ですら、また教授ですら、SDA を離れました。
It's a tragedy.
本当に大変な悲劇でした。
I learned of when I was a boy, my Sabbath school teacher, many years later, of course, left the church at that time. Such a shock to me.
で、私が子供の頃お世話になった安息日学校の先生もこの時期に教会を離れてしまいました。
And it's just like Ellen White says in her writings.
ホワイト夫人が本の中でおっしゃった通りなんです。
She gives several steps. First is this, then is this, and then finally you throw everything away.
ホワイト夫人はですね、教会を離れる3つの段階を、書かれているんですが、はい、いくつか書かれています。それは、まずこれが起こる。その次にこうなる。そうするともう全部捨て去ってしまうというこの段階を書かれているんです。
That couple was a man and a woman. I watched it. They were fulfilling those words exactly like it was written.
で、この私が子供の頃にお世話になった安息日学校の先生ご夫妻は、本当にホワイト夫人がおっしゃった通りの段階を踏んで、SDA を去ってしまいました。
Then I heard the news, they don't believe the Sabbath anymore.
で、まあ、おそらく別の、日曜教会に行かれたんだと思うんですけども、まあ、安息日曜も、この、捨て去ったということですね。
And then, they don't even go to church. They're not a Christian anymore.
で、その次は、日曜教会すらも行かなくなり、そして、まあ、クリスチャンではなくなった。
When anyone turns away from Jesus Christ,
誰でもイエス様から背を向けるときに、
When you turn away from God's word,
神様の御言葉から私たちが、背を向けるとき、
And for Adventists, when we turn away from the counsel of the Spirit of prophecy,
アドベンチストにとったら、アドベンチストが私たちに与えられたこの勧告から背を向けるときに、
We are turning from the light.And going back into the dark.
私たちは光から背を向けて暗闇へと戻ってしまうんです。
It's the opposite of arise and shine.
この聖書にあるテーマの起きよ、光を放てというこのメッセージと全く反対のコースに行ってしまうんです。
But Ezra begins with the call. Anyone who wants to go home.You can do so by order of the king.
そんな中でこのエズラはですね、誰でもエルサレムに戻りたい人は戻ろうという声かけ、呼びかけから始まります。
So if you would open your Bibles to Ezra chapter 1.
では、エズラ記の第一章を見てみましょう。エズラ記一章です。
Chapter 1, verse 1.
一章の一節。
It says, right here, you can go ahead and read that. 1-1.
ペルシャ王クロスの元年に、主は先にエレミアの口によって伝えられた主の言葉を成就するため、ペルシャ王クロスの心を感動されたので、王は全国に布告を発し、また詔書を持って告げていった。
Now notice,It's very careful. It says, in the first year of this king. It's just, very careful to keep the time.
で、ここのところを注意深く見ていきたいんですけども、まず、ペルシャ王クロスの元年にこれが起こったと書いてありますね。とても、詳細がこう書かれています。
Now, if that's all we had, it would be meaningless.
でも、これだけだったら別に意味はありません。
But when we compare to secular history and archaeology, we know what year it was.
ところが、一般の歴史書、それから考古学書を比べてですね、そこにも書いてあるんですね。これを見るとですね、この都市のを特定することができるんです。
Notice it says, in order to fulfill Jeremiah's prophecy.
エレミアの予言を成就するために。
What does that mean?
ってどういう意味かと言いますと、
well, let's look at Jeremiah's prophecy.
じゃあまずエレミアのこの予言を見てみましょう。
And Jeremiah chapter 29.
エレミア書29です。
And we'll read from verses 10 through 14.
エレミアの10章から14節を見てみます。
10節から14。But today we'll read only verse 10.
それはですね、10節から14節なんですが、今日は10節だけを読んでみますね。
For the sake of time.
はい。29の10です。
For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my goodwill toward you and cause you to return to this place.
主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を帰り見、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き変える。
When the king issued his decree, the king of Persia, that was the fulfillment of this prophecy.
ペルシャ王のクロスがこの法令を布告したとき、ここに書かれているこの約束が成就したんです。
Now, verse 1 also says, we're back to Ezra now.
エズラに戻りますよ。いいですか？
一章の一節ね。 It also says God stirred up Cyrus's spirit.
さあ、途中のところにこう書いてありましたね。神様はペルシャ王クロスの心を感動されたと書いてあります。
Well, how did he turn up his spirit, stir up his spirit?
さあ、神様はどうやってクロス王の心を感動、動かされたんでしょうか。
How did he move? This was a pagan king.
クロス王っていうのは異教の王様ですよね。異教徒です。
And I found a very good and clear explanation how.
で、どうやってこの異教の王様の心を動かしたかという説明がはっきり書かれている引用文を発見しました。
Now I'm going to read this in English and then Japanese. It's from Prophets and Kings, page 557.
国と指導者からです。
はい。As the king saw the words foretelling more than 100 years before, let me back up, the deliverance of Daniel from the den of lions had been used of God.To create a favorable impression upon the mind of Cyrus the Great. As the king saw the words foretelling more than 100 years before his birth, the manner in which Babylon should be taken, as he read the message addressed to him by the ruler of the universe, his heart was profoundly moved and he determined to fulfill his divinely appointed mission.
お読みします。神はダニエルが獅子の穴から救い出されたことをクロス大王の心に好感を抱かせるためにお持ちになった。王が自分の生まれる100年以上も前に予言されたバビロン占領の模様についての言葉を見たときに、また宇宙の王が彼に言われた言葉を読んだときに、彼は深く感動した。そして自分に命じられた任務を遂行しようと決心したのである。国と指導者の下巻165-7からです。
Remember, Daniel was working very high in the government.
ダニエルは国のとても高い地位にあった人です。
And I imagine him sharing the scripture, the scroll with the king. Here's your name right here, before you were born.
私は想像するんですが、その高官であったそのダニエルがですね、この巻物を開いて王様に、さあ王様ここを見てごらんなさい、あなたはもう王様になるって予言しているんですよとか、こういろいろ御言葉を分かち合っていたと想像します。
And when the king had seen how God delivered Daniel from the lion's den, this is divine.
そして王様がダニエルが獅子の穴に入れられた時に、どのように神様がダニエルを救ったかという体験もして、ああもうこれは神様に間違いないとこう確信を持ったんだと思います。 His heart was stirred
and he issued the decree. You can go home.
そして王様は深く心に感動し動かされ、さあユダの人たちはエルサレムに戻ってもよいというこの法令を布告したんです。
Now remember, at the time, that was the world's superpower.
さあ、あの当時この国は世界で一番強いスーパーな、国でしたね。
And the leader of the superpower, his heart was touched by God. That's the same God we serve today.
で、世界で一番強い国を治める王様がですね、神様によって心が動かされたんです。私たちは今その同じ神様にお仕えしているんです。
He moves human hearts, every level of society.
神様はこの社会のどの階級の人の心も動かすことのできる神様なんです。
That's why the Apostle Paul said, pray for those in government positions. Pray for them.
ですから、パウロはですね、政府のために働く人たちのためにお祈りをしなさいって言ったんですね。
Right now we're going to take 10 minute break.
さあ、ここで、10分休憩に入りたいと思います。